ネクスコ東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブ。さあ今週からですね、新企画スタートということで、はい、まあ、いつもねお店周りとか、ね、観光地周りが多いんですけども、企画ものでございます。新潟県産の食材を使って究極の鍋を作ろうということなんですね。まあ、さすがにこう新潟県も広いですし、いろんな食材もあるんで、一週だけの放送には収まらないだろうということで、なんと4週にわたってこの究極の鍋特集、放送したいと思います。ちょっとね、協力助っ人をお願いいたしまして、はい、ではちょっと自己紹介していただいてよろしいでしょうか。
はい、あ、どうもこんにちは、野菜ソムリエの木村正明です。よろしくお願いします。
はい、新潟県で初めての野菜ソムリエ木村正明、高級スーパーマーケット外資系食品メーカー勤務を経て独立、新潟の食を愛し広めるべくフリーで活動しながら、 NPO 法人メイドイン越後ワンデイシェフの店宝屋のチーフコーディネーターとしても活動中っていうことですよね。
はい、ありがとうございます。
はい、木村さんの力を借りながらですね、はい、究極の食材を探してみたいと、はい、思っております。何からいきましょうかね。
まあ、秋っつったらやっぱりこの食材しかないと思うんですけども、はい、新潟県ものすごくキノコが豊富に取れるんで、はい、ちょっとキノコ探しに行きたいなと思うんですけども、その中でも舞茸をちょっといいやつが見つけといたんで、ぜひそれ見ていただきたいなと思います。びっくりします。
びっくりする舞茸、はい、じゃあそのびっくりする舞茸をじゃあ探しに、はい、じゃあこれから出発しましょうか。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。ようやく到着しましたですね。はい、はい、
着きました。
はい、ここはどこでしょう。
塩沢ですね、うんうん、今でいう南魚沼市なんですけども、はい、はい、こうものすごくあの舞茸いいのがあるんでここにお連れしました。はい、
石坂きのこ組合さん、
はい、石坂舞茸って地元でものすごく愛されてる舞茸ですね。はい、
一見するっていうとですね、はい、なんとなく工場的な風情なんですよね。
そうなんですよね、うんうんうん、本当はですねその工場の中でキノコ作ってるんですけど、まあ、栽培物なんで作ってるんですけど、はいはいはいはい、今ちょうど季節いい季節なんで、うん、全部路地外に出してですねキノコを作ってるんで、本当最盛期で一番美味しい時ですね。
はい、拝見させていただいて、
はい、よろしいですか。こっちです。
はい、キノコは本所で取れてるんじゃない、現場で取れてるんだということでね、なんとキノコを栽培している路地の現場に連れてきていただきましたけども、
お願いします。
こんな感じです。
うわー、すげーこれ、
なんだこれ、でか
っ。キノコさん、これ舞茸、
舞茸ですね。あの舞茸って踊るって言うじゃないですか、舞茸、はあはあ、みんな踊らないとダメですね。
これ踊るぐらいの価値あるでかさですよ。これ
なんか持つと本当こんのぐらいですね。全然赤ちゃんぐらいあると思います。
うん、大きさは赤ちゃんぐらいありますね、完全にね。50センチ近くありますね。
30センチは超えてますよね、うんうん、軽くね。
重量でだいたい1キロちょっとぐらいですかね。
1キロ、すごいですね。
全然いつものと違うでしょ、傘の感じとか軸の太さとか。
なんかこれなんだろう、スーパーに売ってるのなんじゃって感じですな。
普段見てるのとは全然違うと思うんですよね。であと香りも全くこう違うと思うんですよね。だからものすごくこの石坂さんの舞茸すごいんですよね。
これはあの露地栽培なんで1年以上熟成させたやつが今出てきてるってことですね。
ほう、
工場の中はあの3ヶ月で発生させてるんですけど、
はいはい、
あのこの露地栽培については1年以上ですね。
ってことでやっぱこっちの方がこう価値があって、
そうですね、あのよりあの木の成分を分解してるって言いますか、うんうんうんうん、それを栄養して出てくるキノコなんでより風味は豊かだと思いますね。
軸がものすごく美味しいんです、太くて。
はい、軸か、
どうしても舞茸と傘の部分に目行きがちなんですけど、うん、この軸って言ったらもう素晴らしいですね、うん、初めて会った時僕鳥肌立ちましたもん。
いや多分ここにいるおじさんたち全員鳥肌が立ってると思いますけど
ちょっと渋みがあるかもしれない
です、ね、生でもいけるな、う
ん、ラバさん、ラバさん、はい、ちょっと生で食ってみましょうよ。
いただきます。
食べられるね、はい、でなんかほのかに、はい、うん、でも噛んでるとほのかに甘、
最後に甘さきます、うん、香りと鼻から息抜いてください、
うん、香りますとか言うけど全然香りのポテンシャルが全然違うね、うん、
生なのに、うん、
こんなにうまいんですね。
ねえ、もううまいっすね。
ねえ、
ちょっと収穫してみますか。
あ、いいんですか。
はい、
お、
ちょっと下から手入れてこう上に持ち上げるような感じで取ってみてください。
もういきなりですか。
そうですね。
こんなでかいんだよ。こう入れて。
はい。
ええー。 どこだこれ下。あ、
お
ー、おー、こんなの見たことねえ。なんだこれ。もう完全に、まあ、ドッジボールより、サッカーボールより、バレーボールよりでかいでしょ？木村さん、
はい、
大当たりでした。
はい、
じゃあ、いただいて、早速、じゃあ
焼きましょうかね。
ましょうかね。
はい。
はい。いやいやいやいや、石坂さんどうもありがとうございました。
いやどうもありがとうございます。
すごい。こういう人いたんだね。うん。はい、ということで、はい、越後川口サービスエリアに来たんですけれども、まあ、ラガーデカの潜入捜査が実りましてですね、なんとここで焼いていただけるということになりました。あ、どうも、船長、お世話になります。で、今日ですね、調理をしていただきたいなという、はい、焼いていただきたいなという食材がですね、
はい、
舞茸でございまして。
あ、三日町のですか。
そうなん、ちょっと見ていただいてよろしいですかね。
お、立派な。立派すぎる。
まさかこんなでかいと思わなかったでしょ。
まさかでした ね大きすぎてびっくりしました。
じゃあ、はい、すみません、手間ですが、はい、失礼します。はい、いよいよなんと焼き上がりました。スケールが違いますね、木村さんね。もう
香りが全然違いますね。
全然違う、
匂いが。
おーおー、これオリーブオイルがちょっと、
そうですね、塩少ししてあると思いますけど、ちょっと足りないと思うんで、うんうん、
はい、
まあ、醤油をかけてもらってお好みで。
一番うまいと言われてたこの
軸
のところにね、まあ、これちょっとちょっと醤油たたっ、はい、あちょっとっ、
どうですか。
ものすごい甘み感じる。
あ、
うん、そしてこの歯ごたえ、ものすごい、この舞茸とは思えないぐらいの
アワビみたいですよね、軸の。
あ、本当だ、はい、
みずみずしくて、
うん、
甘くて美味しいですね。
いや、本当ですね。これが鍋なんだろうね。また味付けなんかまた後ほどご相談ですかね、これね。
はい、
うん、まあ、とにかく最高の食材が一つ見つかったぞと。まとめの前に、なんと、ラガーデカがですね、今週をもちまして、匿名を帯びましてですね、別の捜査になってしまうということなんですよね。ラガーデカ
ちょっとヤンキマの方から引退という形で、
残念なんですが、どうですか。ヤンキマは3年ぐらい、
そうですね、
かかってもらいましたけどもね、はい、ヤンキマの感想を、
まあ、ヤンさんはやっぱそのリスナーに愛されてるなっていうのをすごい感じまして、
最後まで持ち上げていただきました。
いえいえ、本当リスナーの人たちと、まあ、番組を作ってこれて、
うん、
まあ、とても楽しかったなと、はい、思っております。
まあ、最後はリスナーの皆さんと我々と一緒に旅行行ったぐらいでしてね。
そうですね。
なんか良くなったんですけども、本誠に残念ということで、はい、またラガーさんとお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあ、木村さん、来週は何を探しましょうね。
そうですね、今回舞茸だったんで、はい、まあ、ちょっと考えてるんですけども、ええ、いいものってきっとあるんで、ちょっと内緒です、うんうん、楽しみにしておいてください。
わかりました、
はい、
また来週。
NEXCO Information。
NEXCO 東日本からのインフォメーションです。県内の高速道路で死亡事故が多発しています。今年に入って13名の方がお亡くなりになり、新潟県が全国ワースト1位となる大変な事態となっています。この事態を受けて、ネクスコ東日本は、新潟県警察とともに、交通死亡事故抑止緊急キャンペーンを行っています。ドライバーの皆さん、車内のものを取ったり、携帯電話に気を取られるなどの一瞬の前方不注意が事故につながります。また、前方で発生している事故への対応ができずに、死亡事故につながった例もあります。スピードは控えめに、予期しない事態に対処できるように、車間距離を十分にとってください。また、疲れによる注意力の散漫や、一瞬の居眠りが事故につながることもあります。疲れや眠気を感じたら、絶対に無理をせず、サービスエリアでリフレッシュをしてください。ゆとりを持った安全運転をお願いいたします。あなたにベストウェイ、ネクスコ東日本からのインフォメーションでした。
は、ということで、新しい試み、新潟県産の食材を使って、究極の鍋を作ろうじゃねえかっていうことでね、今週から食材探しを始めたわけでございます。まあ、でっけかった舞茸。うん。まあ、みんな巨大舞茸を持ってですね、
まあ、キャッキャッキャッキャ言いながら記念撮影をするわけですよ。なんか絵的にはそのなんだろうな、巨大スズメバチの巣を撮ったみたいな、そういう写真になってるかと思うんだけど、まあやっぱね、大きいものってのテンション上がるね。しかも味も相当に素晴らしかったよ。さあ今後、どんな食材が集まって、どんな究極の鍋ができるのか、楽しみです。続いてはこちら。
ヤンキマレポート。
さあ今週もヤンキマ特派員の方とお電話つながっております。レポートしてくれるのはこの方、ヤヒコ観光協会の田辺さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
お願いします。まあ秋のヤヒコって言ったらね、やっぱ菊祭りかなと思うんですけども、実は当番組でも2008年、ヤヒコ菊祭りに遊び行ってんですよね。見応えありましたよ。
ありがとうございます。はい、今月の24日まで越後一宮弥彦神社の境内で開催される弥彦菊祭りは、出品数、出品品目においても全国有数の規模を誇る菊花大展覧会です。神社への奉納と品評会を兼ねていることもあり、県内外の菊作り愛好家が1年間丹精込めて育てた名作が約4000鉢出品されています。
ね、4000鉢って、ね、一口に言いますけども、はい、粟島浦村の人口の10倍の鉢が出てるわけですからねこれ見応えあるわけですよね。
はい、ありがとうございます。中でも毎年テーマを変えて作られる3万本の刺しめっこ菊でよる大風景花壇はダイナミックな景観で見応えバッチリです。今年のテーマは富士山となっております。
おー、富士山ですか。あのダイナミックさは多分菊でしか表せねえんじゃねえかっていうぐらいのね。
そうですね、畳6畳分ほどある広い花壇になりますので見応え十分です。
はい、それからもみじ谷の方の紅葉は今どうですか。
今色づき始めの状態です。来週あたりがいい頃になるかと思います。
あ、そちらも楽しみでございますね。
はい、
はい、ではアクセス方法を教えてください。
はい、北陸自動車道三条燕インターチェンジより国道289号線経由で約25分です。秋の弥彦は見どころ満載です。
はい、これから紅葉シーズンでございますし、綺麗な紅葉とダイナミックな菊、なんとも贅沢なドライブになりそうでございます。ということで今週はヤンキマ特派員の田辺さんに弥彦村のイベント情報をリポートしてもらいました。でですね、この番組でまた参加してもらう際にですね、はい、田辺さんにはヤンキマネームで名乗っていただきたいのですけれども、
はい、
はい、私が勝手につけるんですけども、
はい、
いいですか。今回菊祭りをご紹介していただきましたんで、キクリンってことで今後名乗ってもらってもいいですか。
ありがとうございます
はい、ということでキクリンありがとうございました。
ありがとうございました。